ラジオ健康プラザ、この時間は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。ラジオ健康プラザは日常生活における病気の予防といざという時の安心までをコンセプトに、医師や看護師などの専門家に医療や健康についてのお話を伺うコーナーです。3週目はお薬について、薬の専門家にお話を伺う健康薬箱教えて薬剤師さんのコーナーです。病気の治療には欠かせないお薬、いろいろな種類の薬があり、その用法も様々です。そのお薬も正しく使用しないと効果が出ないだけではなく、危険が伴う場合もあるそうです。そこで薬の専門家の薬剤師さんに、薬の飲み方、使い方、効果など今さら聞けない疑問から最新情報まで教えていただきます。本日も登場いただくのは日光記念病院薬剤師の鎌田恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、前回はジェネリック医薬品についてでした。ジェネリック医薬品は選抜医薬品の特許が切れた後に厚生労働省の承認を得て製造販売が認められ、先発医薬品と同じ有効成分で作られるので、効き目や安全性が認められてから発売されるということを教えていただきましたね。
そうですね。ジェネリック医薬品は先発医薬品と比べて開発費用や期間が少なくて済むため、約4割から8割ぐらい安くなることもあります。ただし、先発医薬品とジェネリック医薬品の金額差が少ない場合や、風邪や日数が短い場合は金額的にあまり変わらないこともあるんですよ。ジェネリック医薬品にしてみたいなどご希望がある場合は、まずはかかりつけの医師や薬剤師に相談してくださいね。
詳しくは日光記念病院のホームページの中に、このコーナーのバックナンバーもすでに掲載されておりますので、ぜひそちらもお聞きになってみてください。さて、今週のテーマはお薬手帳を活用しようですね。
そうですね。まずはお薬手帳って何というところから紹介させていただきますね。お薬手帳はいつどこでどんなお薬を処方してもらったか記録しておく手帳のことです。お薬の名前、量、使い方だけではなく、薬の飲み合わせや以前体に合わなかった薬など書くこともできるんですよ。
私たち大人だと病気にかかるのは風邪をひいた時くらいかなっていう方も多いかと思うんですが、そのくらいの時でも必要なんでしょうか。
井川さんは体調が悪くて病院で薬をもらったことってありますか。
そうですね、風邪をひいて熱冷ましの薬とかをもらったことがありますね。
その薬がいつどこでどのような名前のお薬をもらったかまで覚えていますか。実は正確に伝えることできる方って少ないんですよね。お薬は効果が全く違っていてもすごく似た名前もあるんですよ。このためお薬の名前や入っている量を間違ってしまうと、お薬の効果が得られないだけではなく副作用が起こってしまうこともあるんです。
確かにそう言われると、今すぐ何という名前だったかってちょっと思い出せない状況です。そう考えると、風邪ぐらいと思ってしまいがちですが、結構置かなかったりするんですね。
そうなんですね。なのでぜひあると便利なんですよ。この他にもお薬手帳はアレルギーの有無、過去にかかった病気、体調の変化などについても記入する場所があるので、ぜひそちらも記入してくださいね。
病院や薬局に行った時に、あの時飲んだ薬で調子が悪くなったなぁなど手帳があれば確認することもできるんですね。
そうですね。いつも受診している病院、薬局に行く場合は、どんな病気にかかっていてどんなお薬を飲んでいるかをもちろん把握した上で治療に当たっています。ただし旅行中やこれからの時期だと引っ越しされる方もいらっしゃるかと思うんですけれども、今まで受診したことない病院だったり、薬局に行く場合にお薬手帳があるとお薬を正確に伝えるのに役立つんですよ。実はお薬手帳が大きく取り上げられたのは東日本大震災の時です。 飲んでいたお薬がわからない方も結構いらっしゃったようなんですけれども、その時にお薬手帳を持っていることでスムーズに治療ができたっていう場合もあるんですよね。
お薬手帳があることで違う医療機関を受診してもみんなが同じように情報を得ることができる、そこに大きなメリットがありそうですね。話は変わるんですが、このお薬手帳をもらうときにお金がかかったりするんでしょうか？
お薬手帳自体は病院や調剤薬局などで希望される方に無料でお渡ししています。ただしお会計の時にはお薬の代金の他に安全に薬が使用できるように確認したり説明を行ったりする料金も含まれていますね。
そうなんですね。じゃあ例えばお薬手帳はいりませんと言ったら安くなったりしますか？
そうですね、お話ししにくいんですけれども、実は今月まではそうですね、お薬手帳など指導を断ると全額だと70円、自己負担が3割の方だとだいたい20円ぐらいですね、安くなったりするんですよ。
でもたったそのくらいでいろいろ説明してもらえるんだったら、やっぱりちゃんと払ってちゃんと聞きたいな、説明受けたいなっていう感じもしますね。今今月までということでしたが、4月からは変わるんでしょうか？
実はそうなんです。4月から診療報酬っていう、お金ですねの請求の仕方が変わります。同じ薬局でお薬の使用を続けていく利点として料金が下がるように見直しをされたようですね。かかりつけ薬局作ろうとかってテレビで聞いたことありますか？2つ以上の病院でお薬をもらう場合、同じ効果のお薬や飲み合わせに注意が必要なお薬が処方されてしまうこともあります。お薬をもらう薬局を一つに決めておくとお薬の確認がしやすくなり、より安全に治療が受けることができるんですよ。
病院2つにかかっていたとしても処方箋をもらって1つの薬局でっていうふうにまとめる方が、そこに重複したりというこういうことがなくなるんですね。そう考えるとやっぱりお薬手帳を持っていくと安くなるんですね。
大体の場合はというふうなお話になってしまうんですが、条件がちゃんとあるんですね。手帳を持って行って安くなるのは6ヶ月以内に同じ薬局でお薬をもらった場合のみです。久しぶりに薬局を訪れた場合にはお薬の手帳のあるなしで支払い額は実は変わりませんよ。
そうですか、こういった条件などもあるんですね。
お話が変わりますが、2つ以上の病院に受診している方はお薬手帳を1冊にまとめていただくようにお願いします。病院ごとにお薬手帳を分けていらっしゃる方もいるかと思うんですけれども、何冊もあると確認しにくくなっちゃう場合もありますのでね、ぜひご協力お願いいたします。
そうか、この手帳をあえて分けたいという方もいらっしゃるかもしれませんけど、それはまとめた方が確認もしやすいということなんですね。この他に何か注意することはありますか？
そうですね、出かけるときにはお薬手帳を忘れずに持って行ってくださいね。病院や薬局に行くときに加えて、先ほどお話しした災害、旅行先などもしものときにあると役立ちます。いつも持ち歩くことが理想ですが、手帳の持ち歩きって大変って方もいらっしゃるかもしれません。そんな方には携帯に便利なスマートフォン用のアプリも登場してきてますので、自分に合った形で持ち歩いてくださいね。
確かにスマートフォンはどこに行くときも持ち歩きますし、そのアプリで見られるっていうのは便利ですね。ラジオ健康プラザ第3週目のコーナー、健康薬箱教えて薬剤師さんでは、薬にまつわる疑問や質問について詳しく教えていただきます。来月もまたどうぞよろしくお願いいたします。さて、来週は4週目、次回のラジオ健康プラザは管理栄養士さんが登場する生き生き健康レシピです。どうぞお楽しみに。ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、萩生田さん、お願いします。
よろしくお願いします。病院でボランティア活動してみませんか？日光記念病院では様々な分野で ボランティアさんが活躍しています。訪れる患者さんを明るくお迎えし、助けを必要とする方のお手伝いをされている外来ボランティアさん、医療・健康に関わる書籍を集めた患者図書室での本のナビゲートをしてくださる図書ボランティアさん、現在参加されているボランティアさんにお話を聞くと、患者さんとご家族との出会いや触れ合いの時間が楽しみとか、気持ちがポジティブになったと自分の生活に合わせてボランティアライフを楽しまれているようです。何か新しいこと始めようかなとお考えの方などご参加お待ちしています。興味をお持ちの方は 0143-24-1331 日光記念病院総務課までお問い合わせください。続いて糖尿病教室のご案内です。日光記念病院では毎週火曜日、医師・看護師・薬剤師・管理栄養士・理学療法士らが糖尿病の基礎知識や合併症予防について講義を行っています。3月22日は佐藤英治薬剤師が担当する糖尿病とお薬です。当院通院中ではない方もお聞きいただけますので、お気軽にお越しください。お申し込み、お問い合わせは糖尿病センター 0143-24-1331、 平日9時から午後4時30分まで承っております。
広報広告室、萩生田さんに伝えていただきました。このコーナーではラジオの前の皆様からの医療や健康に関する疑問や質問を受け付けています。ラジオ健康プラザ宛てと書いていただき、メールアドレス 842@fmview.jp、 もしくはファックス 0143-84-1663 まで送ってください。皆様からのご意見、ご感想、取り上げてほしいテーマなど、どしどしお寄せください。ラジオ健康プラザ、この番組は医療人として、組織として、社会に貢献することを使命とする日光記念病院の提供でお送りしました。